西村です。今日は落ち着いて人の話を聞けない子の話をします。落ち着いて人の話を聞けない子、それは子供時代の私です。私、受験指導専門家だなんて名乗ってますけど、小学生の頃からずっと通知表に落ち着きがない、人の話を集中して聞かないって先生に書かれ続けてきたんです。自分でもそう思います。もしかしたら今この話を聞いている方の中にも、うちの子もそうと思っている方がいらっしゃるかもしれませんね。そしてそんな方は、どうしたら落ち着いて人の話を聞けるようになる子になるんだろうって悩んでいることでしょう。結論、そんな子がどうにかして落ち着いて人の話を聞けるのは難しいと思います。でも私はそのままでもいいと思ってます。まあいいも悪いも人はそう簡単に変わるものじゃないですからね。今後集中して聞きたくなるような話をする人に会えば、自然と話を聞きます。今落ち着いて人の話を聞けないのは、意識的無意識的に関わらず、落ち着いて話を聞こうと判断していないんです。私は小中学生の頃、先生たちの話を、なんてつまらない話なんだって思ってました。そんなつまらないと思ってる話をちゃんと聞きなさいって強制されるのは拷問みたいなものです。そう思う子もいるんです。でも高校卒業して予備校に通い始めて、ある衝撃的な出会いをするんです。夢中になって話を聞きたくなる講師に会ったんです。夢中になって話を聞いているうちに、ああこの講師を目標にしようっていうふうに思って、大学入学と同時に栄光ゼミナールの講師採用研修を受けに行きました。そしてかつて人の話を聞かなかった子供の頃の私を聞かせるようにするためには、どう話せばいいかを考えて話すようにして、その後勤めた全ての塾で授業満足度1位を取ることができました。そんな話し方を文章にして本を執筆したら、出版した本はどれも重版を繰り返して、現在累計14万部も売れてます。 YouTube は始めて半年ちょっとでチャンネル登録いただいている方が1万名様を超えました。ありがたいことです。そうなれたのは、私が子供の頃の自分に関心を持たせるにはどうすればいいかを考えて話して書いてきたからです。そうして落ち着いて人の話を聞けない子は受験指導専門家だなんて、子供の頃の私には最も縁遠く、偉そうで不似合いな肩書きで活動することになったんです。子供時代にどう考えてもマイナスにしか思えないような大きな欠点に見えることでも、それが大人になってから人生を支えるような特性に反転することってあるという話でした。何か少しでも新たな気づきが得られたら幸いです。ではまた明日。